みゆきのなんがでっきょんな。この放送は高松競輪の協力でお送りします。みゆきのなんがでっきょんな。今年度はですね、スタジオに競輪選手をお迎えして、いろいろとお話を伺ってきたんですけれども、今月最終月ということで、私は今高松競輪場に来ています。そしてですね、高松競輪場の、メディアセンターといいますか、あの記者室っていうのがありましてね、こちらでね、新聞記者さんとか、あとメディア関係の人たちがここからいろんな取材をするというね、建物の中にいるんですけれども、こちらにいらっしゃるのはですね、元競輪選手馬場圭一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日もおしゃれな、
いえいえそんなことないです、
全身こう白のコーディネートで、
そうですね、今日ね、ちょっと暑いのでね、ジャケットを羽織ってて、ジャケットを脱いだんですけども。
なるほど。で、マスクがちょっとね、はい、グレーでね、いつも馬場さんおしゃれです
よ
ね。
いやいや、そんなことないんですよ。もうね。だけど、まあね、あんまり年を取ってくると、結構ね、着るものだけでも若くしないとっていう気持ちでね、いますよ。
ああ、でも本当にね、爽やかでね、素敵です。はい、そしてやっぱり、選手でしたから、はい、体がね、
体？
うん。あの、今もあれ、ちょっと痩せられましたよね。
そうそう、結構もう筋肉が。
だから選手時代からで言うと、はい、あの、随分とスリムになられたなという印象なんですが、
もうすっごい足が特に細くなりましたね。
うん、そうです。それでもですよ、はい、やっぱり胸板とか、はい、足も、やっぱり服の上からでもがっちりとした印象を受けます。
そうですか。まあね、家でね、今ワンダーコアとかをね、使って、腹筋とかね、で、腕立て伏せとか、そういうのはやってます。
あ、そうなんですね。じゃあ、ちょっと体作りっていうのも引き続き、
そうですね。まあ、急に動かなくなると、なんかちょっと体悪くしたらダメじゃないですか。っていうのもあって、結構それはもう6年半続けてますね。はい、
これまでが動きすぎてたというか、選手時代ね。
そうなんですよ。あ
の、だって皆さん、選手の皆さん、いろんな方にインタビューしますけど、やっぱり馬場さんのストイックさというか、馬場さんの、この、なんていうかな、練習に対する気力というか、この凄さは皆さんおっしゃいますもん。
ああ、そうですか、うん。もうそうね、言ってくれるとありがたいんですけども、まあ練習だけは本当にあの、量をね、こなしてましたね。
だから、私が今まで聞いた中で印象に残ってるのは、馬場さんは毎日の練習が仕事。
そうそう。
で、レースの日は給料日なんやと。
そうです、そうです。週勤日ね。仕事をして、その集金をしにレースに行くっていう考え方だったんですよ。
そう、だから、レースの日が仕事、はいはい、そのための練習ではなくって、はい、毎日、日々の積み重ねが、これが仕事であって、
はい、
レースの日に、まあ、お給料ね、まあ、賞金をもらって帰ってくるんやったら、それ日々の練習があるから、
はい、
そのレースの日があるんや
と。そうなんですよ。そういう考え方でした。
あのね、
うん、
私もね、そういう話を聞いて、はい、やっぱりこう、まあ日々私は仕事をしてますけれども、はい、ただ、あの、仕事の中でも、はい、ほら、あの、まあ私たちの仕事だと、生放送の本番とか、はい、それに対する準備の時間とかあるんですけど、はいはい、やっぱりこの準備の時間、あ、そういや、馬場さんが言ってたなって、ここが大事なんやと。
うん、
本番に向かうまでの、はい、ここをちゃんとすることで本番があるんやっていうふうに、思えるようになって。
ああ、そうなんですか。
私もだからババチルドレンですよ。
いやー、ありがとうございます。ほんとね。もう、ね、大事ですもんね。準備はね。
そうですよね。うん、あの、聞いてる皆さんにも、やっぱり、もしかしたらちょっと思い当たるところがあるかもしれない。
はい、
で、ババさんは、引退された後も、はい、やっぱりこの競輪に関するお仕事で活躍をされていますが、
はい、
まあね、これまであの、西日本放送の競輪中継番組では解説なんかもしていただいたり、
そうですね。
あと、あの、西日本放送のラジオだけではなくて、はい、競輪のチャンネルの、はい、あの、解説をされたりとか、いうこともありますよね。はい、
そうですね、うん。まあ、ありがたいことにね、うん、本当もうそういう仕事っていうか、そういうことをさせてもらってね、うん、競輪に携わる仕事をさせてもらえるだけでありがたいって感じますね。
うん、本当に好きですもんね、競輪ね。
好きなんですよ。本当好きなんですよ。競輪にはね、いろんなね、ドラマがあるんですよ。いつも思うんですけど、うん、人間関係がめちゃくちゃあるし、
はい、
地元だから勝ちたいとか、うん、やっぱりそういうのを先行選手っていうか自力の選手が組んでくれたり、はい、周りが地元だからそこは行けないよね、競りに行けないよねとか、いろいろあるんですよね。
こう、なんていうかな、うん、やっぱり人が走る競輪ですから、
はい、そうなんですね。
ね、その人の、思惑だったり、
はい、
まあ、それからもっと突っ込めば人柄というか、
うん、そうですね、どれだけその人の、
うん
うん、地元の時に自分がどれだけ貢献してるかっていうのも関係あるんですよね。うん、
だからね、そのお互い様の、
そうなんです
ね、こう、なんていうかな、こう、こっちからしてあげたことも、はい、してもらったことも、はい、これがやっぱりいろいろこうね、重なり合ってというか、絡み合っての競輪っていうのがね、はい、面白いんですよ、ね。
そのラインと他のラインね、うん、ライン同士の戦いですから、うん、それぞれの役割を果たしながらの競輪なんですから、面白いんですよ。
でまたラインそれぞれにも、
ええ、
ドラマがあるじゃないです
か。ドラマがある。仕事があるんですよ。分担がね。
そうそうそう。ただ、
はい、
最終の直線に入った時には、
はいはい、
全て、ここまで協力していた仲間たちも含めて、
は
い、全てがライバルっていう、
ね。ライバル、ライバル。やっぱね、みんな全てがね、
うん、
ファンの皆さんが、皆さんかけてくれてますから、
うん、
ね。だから、ゴール前は、もうそのラインから誰が勝つかっていう勝負なんですよ。そこが一番の、ね、醍醐味かな。
あの選手時代にやっぱり実際に走っていて、はい、その渦中にいたわけですよね、
はいはい、
で今、
はい、
離れて、
はい、
選手じゃなくってレースをご覧になっていて、
はい、
やっぱりその選手目線で見るところの、
はい、
なんか面白さもあるんちゃうかなと思うんですけ
ど。ありますあります。多分この選手は行くだろうとか、うん、地元がついてるから行くだろうとか、この選手が地元の時行ったからねとかいうのも全部分かってるので、うんうん、レース展開は読めるんですよね。
そうですよね、うん、選手の気持ちでね、やっぱりね、
そう見るからね。だけどそのようにならないところがまた競輪の魅力でもあるんですよね。
いやー、競輪ってやっぱ奥が深いなと思うんですけど、
はい、
そんなこう馬場さんが、
はい、
競輪の面白さも含めて、
はい、
いろんなこう解説をしたりする、
はいはい、
馬場さん最近 YouTube で活躍してるじゃないですか。はいはい、
この度ね、
はい、
高松競輪チャンネルの中で、
はい、
馬場チャンネルっていうね、
はい、
YouTube のね、番組を作ってもらいましたね、
はい、
でそこで12レース今日だとね、
今日っていうのはこの取材した日がね、
そうそう、
RNC 杯だった。
そうです。
新聞社内の RNC 杯があった。1月のね、はい、初の杯レースだったんですけど。はい、
そうですね。
うん、
RNC 杯もね、
うん、
1レースから12レースまでね、
うん、
全部ね、解説をしてね、うん、皆さんとね、対話形式ですよね。
あれだってずっと放送してるんでしょ？
そうです、ずっと放送してますよ。
ご飯いつ食べ
るの？いや、ご飯は食べてないですね。
ご飯食べる、
食べて
ないですね。
食べてない。だから朝ね、
うん、
結構多めに食べて。
はいはい。
うん、だから、今のね、
うん、
時期はね、本当ソーシャルディスタンス、ね。
はい。
で、リモート。
うんうん、そうですね。ね、
うん、そういう風になってるじゃないですか。だから、皆さんと一緒に競輪を楽しめれるんですよ。逆にね、
うんうん
うん、
そうですね、
そうい
う意味ではなんか本当に、
はい、
うん、見えないネット回線でつながってるみ
たいな、ね、そうそうそう、ネットでねリモートでもう対話してるのと同じですから、
うんうんうん、
どんどん皆さんコメントくださいね、
うん、 そうですね。だから今本当無観客の開催とかも増えてきましたし、
はいはい、
選手の皆さんもね、いろいろとコロナ対策大変だとは思うんですけれども、はいはい、まあ、こうやって競輪ファンの皆さんもやっぱりそのファンの熱い思いを絶やさずに、ね、
はい、
引き続き応援してもらいたいですよね。
そうですね、うん、
はい、ババさんに関しては、はい、次回の放送でもお話を伺ってまいりますので、はい、次回もどうぞよろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました、はい。